77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサイヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、12月6日の日なんですけれども、長崎ブリックホールで開催されました劇団四季ミュージカルクレイジーフォーユー、私見てきました。もうですね、ズバリ素晴らしい、もう本当に素晴らしい、まあ、2回言っちゃいましたけれども、まあ、とにかくダンスの素晴らしさに魅了されて、3時間あったんですけれど もうその時間も感じずに、もうあっという間だったんですよ。まあ、あの会場も満席状態でしたし、たくさんの方と一緒に素敵な舞台を堪能できてよかったとですね、もう感動いっぱいでした。まあ、前にも一度クレイジーフォーユー見たことあったんですけれども、まあ、見るたびにいいなと、何度見てもこの感動は薄れることなく、逆に増していってるなって感じました。まあ、あれからですね、数日経った今でもパンフレット見ながら、ああこのシーンとかこう思い出しながらですね、まだ今でもワクワクドキドキしています。いやーですね、もう本当に良かった、素晴らしかったです。あの長崎の公演はですね、ちょっと終わってしまったんですけれども、九州では福岡のキャナルシティ劇場とか、あとその他これから公演される地域もありますので、詳しい情報は劇団四季の公式ホームページをチェックして、ぜひこの機会にクレイジーフォーユー楽しんでみてはいかがでしょうかね。まだですね、これからも劇団四季情報を発信していきたいと思いますし、皆さんからの劇団四季ミュージカル見たよとかですね、この作品おすすめっていうメッセージもお待ちしてますので、ぜひお寄せください。さあ今週も素晴らしい作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。スイッチ、人生最高の贈り物。出演オファーが絶えないトップスター俳優のパクは、若手女優と一夜限りの情事を楽しむ華やかな独身生活を送っていました。まあ、そんな彼はクリスマスイブの夜、ひょんなことからマネージャーで唯一の友人でもあるチョと人生が入れ替わってしまうんです。パクの入れ替わった新しい人生は、マネージャー兼売れない俳優であり、まあ、その上別れた元恋人スヒョンと結婚し、幼い双子の父親となっていたんです。まあ、その一方でチョは人気俳優となっていて、奇想天外な二人のスイッチ人生が始まるというコメディードラマで、キャストはパクを探偵な二人のクォン・サウン、チョをネットフリックスドラマ最古だけど大丈夫のオ・ジョンセ、スヒョンをテレビドラマ一度行ってきましたのイ・ミンジョンが演じています。あのこの物語なかなか面白かったですし、最後ですね、なんだかこうジーンと感動してしまいました。まあ、双子を演じた子役の子供たちがね、また可愛いんですよ。まあ、今までとは違う人生を歩むことによって、これまでの自分を振り返る、まあ、そしてまた新しい何かに気づいていくんですよね。まあ、気楽な気持ちで見れて、ハッピーな気持ちになれる作品でした。クリスマスシーズンにぴったりの作品なんじゃないかなと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。スイッチ、人生最高の贈り物、こちらは全国順次公開中で、長崎は12月29日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はポトフ、美食家と料理人。 食を追求し芸術にまで高めた美食家ドダンと、彼がひらめいたメニューを完璧に再現する料理人ウージェニーの2人が生み出した極上の料理は人々を驚かせ、類まれな才能への熱狂はヨーロッパ各国にまで広がっていました。そんなある時、ユーラシア皇太子から晩餐会に招待されたドダンは、豪華なだけで論理もテーマもない大量の料理にうんざりし、食の真髄を示すべく最もシンプルな料理ポトフで皇太子をもてなすことをウージェニーに打ち明けます。しかしそんな中、ウージェニーが倒れてしまうんです。ドダンは人生初の挑戦として全て自分の手で作る渾身の料理で愛するウージェニーを元気づけようとするのですが、という青いパパイヤの香り、ノルウェーの森の名将トラン・アンユ監督がメガホンを取り、2023年第76回カンヌ国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した作品です。キャストはウージェニーをイングリッシュペーシェントのジュリエット・ビノシュ、ドダンをピアニストのブノワ・マジメルが務め、ミシュラン三つ星シェフのピエール・ガニエルが料理監修を手掛け、シェフ役で劇中にも登場しています。もうですね、劇中に登場する料理がもうどれもこれもすっごく美味しそうで、しかも見た目も美しく、料理っていうよりもですね、まさにこう芸術品だったんですよ。まあ、そして BGM が音楽ではなく、まあ料理を作る音、まあ包丁で野菜を切ったりとか、あとお肉をジュジュこう焼いたりとか、あとソースと食材を混ぜ合わせる音とか、それがね、なんとも食欲をそそって、料理を作るって素敵だなってこう感じたんですよね。まあ、そして2人の料理に注ぐ愛情やお互いを思いやる心、もう本当にですね、素晴らしい作品でした。こちらぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ポトフ美食家と料理人、こちらは全国順次公開中で、長崎では来年2024年1月12日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。シチリアサマー、舞台は1982年、初夏の日差しが降り注ぐイタリア・シチリア島。バイク同士でぶつかり気絶して息もできなくなった17歳のジャンニに駆け寄ったのは16歳のニーノ。育ちも性格もまるで異なる2人は一瞬で惹かれ合い、友情は瞬く間に激しい恋へと変化していきます。2人で打ち上げた花火、飛び込んだ冷たい泉、秘密の約束、しかしそんなかけがえのない時間はある日突然終わることに、という実在の事件をもとに描いたラブストーリーで、監督はジュゼッペ・トルナトーレ監督のシチリア・シチリアなどに出演し、イタリアで俳優として活躍しているジュゼッペ・フィオレロが 長編映画初メガホンを取り、この作品でナストロ・ダルジェント賞の新人監督賞を受賞しています。キャストは共に何百人もの中からオーディションで選ばれたガブリエーレ・ピッツーロがニーノ、サムエーレ・ゼグレートがジャンニを演じ、この作品で2人揃ってナストロ・ダルジェント賞最優秀新人賞を受賞し、ヨーロッパで人気急上昇中だそうです。もうですね、鑑賞した後にもう切なくて切なくて、しかも実話だけにさらに感傷的になってしまいました。そして2人の少年がね、また美しいんですよ。彼らを見てるだけで目の保養になってしまいました。まあ、こんなことがあったんだとこう見終わった後、深く心に刺さったんですよね。まあ、話の内容をご存じない方もいらっしゃると思うので、ぜひ映画館をご覧になって、ぜひ映画をご覧になっていろいろ感じていただけたらなと思います。シチリア様、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月29日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は窓際のトットちゃん。 好奇心旺盛でお話が大好きな小学1年生のトットちゃんは、落ち着きがないことを理由に学校を退学させられてしまいます。それから東京自由が丘にある巴学園に通うことになったトットちゃんは、恩師となる小林校長先生と出会い、子どもの自主性を大切にする自由でユニークな校風の下でのびのびと成長していくという、原作者黒柳徹子さんがご自身の子供時代を描いた世界的ベストセラー小説窓際のトットちゃんをアニメーション映画化した作品で、映画ドラえもんシリーズの役はしんのすけさんが監督を務め、ドラえもんクレヨンしんちゃんシリーズなどの国民的アニメを手掛けてきた新鋭動画がアニメーション制作を担当しています。ボイスキャストはトットちゃんを子役の大野リリアナさん、このリリアナさんの声がものすごく可愛かったんですよね。そして小林校長先生を役所広司さん、トットちゃんのパパを小栗旬さん、ママをアンさん、担任の大石先生を滝沢カレンさんが務めています。もうですね、素晴らしい作品でした。もう見ながら涙が止まらなかったんですよ。まあ、だいぶ前になりますが、小説も読んだことありますし、また改めてこの作品を見て、ああいい作品だなと感じました。あまりここで語るよりも、ぜひご覧になって素晴らしい作品に触れていただきたいと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。窓際のトットちゃん、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は屋根裏のラジャー。少女アマンダの想像が生み出した少年ラジャーは、彼女以外の人間には見えないイマジナリ、まあ、つまり想像の友達なんですね。まあ、ラジャーは屋根裏部屋でアマンダと一緒に想像の世界に飛び込み、喜びにあふれた毎日を送っていました。しかしイマジナリには人間に忘れられると消えていくという避けられない運命があったんです。まあ、そんな自分の運命に戸惑いながらも、かすかな望みを抱いて歩み始めたラジャーは、かつて人間に忘れ去られた想像たちが身を寄せ合って暮らすイマジナリの町にたどり着きます。そこでラジャーと仲間たちは、彼らの大切な人や家族の未来をかけた冒険を繰り広げるという、メアリと魔女の花のスタジオポノックがイギリスの作家で詩人の A.F. ハロルドによる小説僕が消えないうちにを映画化した長編アニメーションで、監督は高畑勲さんの蛍の墓からかぐや姫の物語までの全作品に携わるなど、スタジオジブリ作品で活躍したアニメーターで、スタジオポノックのオムニバス小さな英雄カニと卵と透明人間にも参加した百瀬義之さん、ボイスキャストはラジャーを寺田心さん、アマンダを鈴木亮さんが務めるほか、安藤さくらさん、一世尾形さん、杉咲花さん、中里依紗さん、山田孝之さん、高畑敦子さん、寺尾明さんなどなど豪華俳優陣が務めています。まあ、かなり思っていたよりもハイクオリティな作品で、本当にいい作品でした。イマジナリというご想像の友達、まあ、誰でも空想の世界を思い浮かべたことあるんじゃないかなと、こう私もこんな友達いたらいいななんて小さい頃思い浮かべたことがありました。もうお子さんはもちろん大人も十分楽しめる作品です。この作品はぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。屋根裏のラジャー、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいたメッセージご紹介します。佐世保市にお住まいのラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。飛んで埼玉の前作は映画館で見ましたよ。めっちゃ笑いました。新作の飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めてもすごく楽しみです。テレビで予告を見るたびにワクワクしています。ガクトさんも二階堂ふみさんも本当に原作の漫画から抜け出てきたみたい。 特に二階堂ふみちゃんが可愛くてたまりません。片岡愛之助さんも面白そうですね。早く映画館に見に行きたいなーといただきました。ぜひぜひこれですね、もう映画館で見て楽しんで大笑いしてきてくださいね。マリアーナさん、ありがとうございます。そしてもう一つ飛んで埼玉メッセージ来ています。大阪府にお住まいのラジオネームジェノムさん、飛んで埼玉めちゃめちゃ面白い。私は漫画で見ていたのですが、ガクトさんの演技が面白すぎて男前の真面目なふざけっぷりが笑ってしまいます。それにしても続編とは、しかも関西いじってますやん。大阪、滋賀、和歌山、今度は関西から埼玉をいじるアンサー映画を作ってほしいです。飛び出し飛びた大阪にも結構あるよーといただきまして、ありがとうございます。もうですね、このふざけっぷり、そして真面目にやるところがね、さらに笑いを呼びますよね。なんか福山さんも長崎の国王をやりたいなんて言ってますよね。これからいろんなシリーズ作ってもらいたいですよね。ジェノムさん、メッセージありがとうございました。その他にも飛んで埼玉メッセージいっぱいいただいてます。本当にありがとうございます。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介しますね。ボルテックス。心臓に持病を抱える映画評論家の夫と、認知症を患う元精神科医の妻、離れて暮らす息子はそんな両親のことを心配しながらも金銭の援助を相談するため実家を訪れます。夫は日ごとに悪化していく妻の認知症に悩まされ、ついには日常生活にまで支障をきたすようになります。やがて夫婦に人生最後の時が近づいてくるという、アレックス・クライマックスなどで知られるフランスの奇才ギャスパー・ノエ監督が名本を取り、認知症の妻と心臓病の夫が過ごす人生最後の日々を2画面分割映像による2つの視点から同時進行で描いた作品で、病と死をテーマに誰もが目を背けたくなる現実を冷徹な眼差しで映し出します。画面を2つに分けて2つの視点から描くという今までにない形での作品を見たなと、こう何かね、ここがねすっごく面白かったんですよ。ここを含めて構成も工夫がされていて、なかなか興味深い作品でした。夫婦役のお二人の自然体な演技、こちらですね、ぜひ注目してみてください。ボルテックス、こちらは全国順次公開中で、長崎は今のところ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画ラストクリスマスより、ジョージ・マイケルでフリーダム19を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。